この番組はあなたの音楽シーンをサポートする MD スタジオの提供でお送りします。
アマオー、人生これからもう一勝負。アマオーはアマチュア芸能人、輝いている中高年を応援する番組です。 MC はミキちゃんこと佐藤ミキと、ケンさんことプロデューサーの藤巻健一郎さんです。
藤巻です、お願いします。
お願いします。
さあ、今年2回目の放送になりますかね。
はい、
先週はね、音楽番組である中で、落語という、
は
いろいろと賛否両論ある中で、ね、今月は心亭九茶師匠にね、出ずっぱりをいただきまして、さらにまたパワーアップして今週お届けしたいと、こういうふうに思っておるところです。
はい、
今日初めてね、またアマを今年になって聞いていただいた方もいらっしゃると思いますので、ちょっと被るけど、もう一回ね、九茶師匠のプロフィールとかご紹介とかしちゃおうかね。
はい。
ね。それでは、心亭九茶師匠こと木崎海洋さんです。
ようこそ。
今週もよろしくお願いします。
こんばんは。今日じゃないですね、今週もまたよろしくお願いいたします。
本当に無理なお願いばっかりでね、音楽番組に落語家を お呼びしてしまってという、こういうようなところで新しい新企画なんですけども、先週、トーク出ていただきまして、どうでしたか、ご感想は。
そうですね、非常に、パーソナリティのお二人がですね、私がやりやすいようにやっていただいたんで非常に助かりました。私も、
はい、うまいな、さすがだな、
だからその真に受けてる、今真に受けてる、だからそれあなたのいいとこだよね、真に受けるところ。
気持ちいいよね。
はい、なるほど、
ありがとうございます。
いいえ、はい、
いろいろとまたね、新たなるお客様からね、いろいろとご意見いただければね、
はい、
いいかなというところではありますけれど、でも僕もやっぱり先週のお話を聞いてね、やっぱり家内なんかと家庭で話したりしてね、やっぱりそうなんだってよなんて、ふーんみたいな、そういうお話、すごくためになりましたよ。
あ、そうですか。
すごくためになりました。でまたびっくりしたのはね、140回も、北海道はどっかとかなんとかね、
年間ね、
140回もなって公演されてるなんて、もうこれはアマチュアの域を超えちゃってるよね。
いや、もう本当にね、おかげさまで、それもちょっと一つ気になったのはですね、先週の落語のオチ、つまんなかったと、そういうなんかクレームなかったですか。
ないですよ。
とりあえずあっても僕の耳に届いてないんだって言われて、そこはあまり突き詰めない方がいいのかもしれないですね。
そうですか。ラジオ局の方が気を使ってそのクレームは消してくれたのかな。
いや、消すってことはないでしょうけど、多分何の反応もなかったっていうのは実際のどこなのかもしれないよね。
そんならよかったんですけど、たまにね、つまんなかったとか言われちゃうんでね、オチがね、
オチが。でもあれ全部だってね、先週も言ってたけど、自分で考えてるわけでしょ。
そうなんです、そうなんですよ。考えてね、面白い時もあれば面白くないオチもあるんでね、受けなかった時はもう随分へこみますよ、私も。はい、
なるほど。小話っていくつぐらいネタ持ってるんですか。
はい、小話、そうですね、大小を入れて、20ぐらいはあるんじゃないですかね。
じゃあとりあえずあそこの、ステージでやるから、じゃあ今日はこの小話、明日はあの小話、っていうふうにこう、それなりにこう、こう変えていく。
そうです、その時の、地域だったり、その年齢層だったり、男女比だったり、いろんなところでこうテーマというか、その内容を少しずつ変えて話はしております。
木崎さんは行政書士の方ですからね。
はい、
そうですよね。
そう、行政書士という、
そっちが本業ですから、それを使って、落語を使ってそれを説明する。
なかなかいいこと言うね。突然何言い出したかと思ったけど、
それ言ってあげないとね、今週から聞いた人分かんないですよね。
そうなんです。
あ、落語家さんだって思われても
困るよね。何よ、随分ゆかちゃんがいなくなったからって成長したじゃないですか。
私立派。
さすが。確かにそうですね。今週だけ聞いた方にはね、
そう、分からないですよね。
なんか木崎さん優しいよね。
うん、好き。
ありがとうございます。
どういうわけなんだかよく分かんないんだけど。 なんかこの人を褒める、この人を褒める人はね、この人は誰でも好きになるみたいなんですよ、はい、
なるほど、あ、そうですか、
そうそうそうそう、
いわゆる八方美人ってやつ
ですね、そうそうそうそう、
はい、人間って普通そうですよね、はい、褒めていただいた方が、まあまあ、うん、とにかく隣の方はけなすことしか知らないので、は
い、なるほど、いやだって褒めるところがなければけなすとこしかないよね、
でもやっぱり行政書士にもそういう相談を受けていただけるんですかね、
は
い、
あ、やります、やります、はい、まあまあ、いわゆるパワハラですから、
そうです、パワ
ハラ、パワハラ、そう、ラジオ番組の中でパワハラ使ってんの、
そう、あんまり度が過ぎるとパワハラになっちゃうんでね、
どうい う、
すごいいいこと聞いた、うん、はい、気をつけてくださいね、うん、そう
褒めるところがなければけなすとこしかないよってのはパワハラになるんですかね、
そう、まあ、あんまりけなしすぎるとこれはパワハラと取られ、と取られかねない
く
ら
いから、はい、あ、もう新年早々、すごい気持ちいい、
あじゃあ何と言えばいいんだろうね、ただ黙ってる、う
ん、でもやっぱりこういうラジオ番組だと多少の毒舌とかね、そういうのは私はいいと思うんですよ、うん、そうないとね、なんかつまんなくなっちゃうと思うね、
さすが九条師匠、
心が広いよね、
は
い、
さすが、
はい、あの、うん、これがね、落語の切り返しってやつなんです、
勉強になります、
勉強になりますね、
はい、うん、私たちもそれできなきゃダメですね、
なるほどですね、うんうんうん、まあ、先週の感想もね、いろいろと、伺ってる中で、うん、スタッフの感想も聞いてみたいよね、
うん、
例えばさ、
ここ
そうそうそう、今日応援に来てる人一人いるじゃないですか、うんうんうん、お、花摘さんがいるじゃん、
そこに相模原から、
ちょっとあれ、はい、あれだよ、ちょっとスタジオの中に呼んでもらってるの、先週のさ、あれちょっと感想聞いてみようよ、うんうん、
あ、来てもらえる、
ドア開けたっていいから、あ、はい、ドア開けて、ドア開けてガチャンでいいからさ、
どうぞ、
あ、どうも、
あ、どうもどうも、
こんばんは、こんばんは、
今年もよろしくお願いします、はい、どうぞお座りください、はい、お座りください、
いやいやいや、
突然ごめんね、突然ごめんね、
どうもどうも、
突然ごめんね、はい、じゃあ花摘さんの紹介もしよう、
うん、お願いします、
俺が、
うん、
俺よりもだってミキさんの方がだって縁が強いじゃん
そうなんですよね、うん、アマチュアバンド仲間で相模原で
ご活躍、
はい、ご活躍の、
そうですね、
サザンオールスターズのコピーバンドから、
そうです、ね、
昭和歌謡からもう素晴らしいんですよ、
いやいや、
あ、もう今なんかディレクターの方から3分前って飛んできて、
あの、
入っていただきまして、ご紹介で3分前ってすごいよね、そうですか、うん、一言で荒住さんどうですか、落語ちょっと聞いていただいて、
いや、先週聞かせていただいて、やっぱり我々にとってはちょっと敷居が高いと言いますかね、話の内容はやっぱりあの誰に聞けばいいのかっていうところからしても距離があるところなんですけど、こういうお話からこう聞けるとですね、非常に親しみやすいですし、
うん、
相談しやすいなっていうところにつながっていくんじゃないかなって先週聞いて思いましたね、
なんか台本があるみたいじゃん、
いや、あるの、
ね、台本があるようなことが言ってるよ
よね、
この番組台本ありませんから、さすが原杉さん、
いやいやいやいや、
さすがだよね、やっぱり社会人の鏡だよね、
さすがだよ ね、
来週俺の席に座ってるんじゃない、多
分いいんじゃない、チェンジ
毎週パーソナリティ変わるという、
はい、
毎週変わるという、毎週変わるという、木崎さんも狙ってるよね、
そう
ですよね、多分ここの椅子そんなに、うん、あの、うん、高くないから、
あ、本当に、
高くない、
結構みんな自由に、
ねえ、あの FM 回転寿司とか、そんなことダメ、
いいね、
回転寿司なんだね、なるほど、
いいね、
あ、先週の収録よりもすごく乗ってこられてる感じでした、
それで取り返しのつかないことになるんですよ、大体怖いですよ、素人は本当に電波舐めちゃいけませんよ、
これでハマっちゃうというね、
ハマっちゃうというね、俺も番組これから持とうなんてね、大きな勘違いですね、それがまあ天王のいいとこですけどね、まあでも時間もやってきましたんで、はい、ちょっとね、あの第2話、うん、まあ、先週第1話でしたから、
はい、
ちょっとじゃ あの師匠の方からちょっと第2話のね、
うん、
テーマだけでもちょっと、はい、よろしいですかね、
あ、はい、じゃあ今回はですね、最近ですね、私のところへですね、うん、遺言書を書きたいというそういう相談に来られる方がね、最近非常に増えてるんですね、はい、もちろん相続税増税にもなったんですけど、やはり、うん、あのテレビとかニュースで、相続の争いが多いとね、うん、そのためには、防ぐためには遺言書が有効だということをね、世の中の方がね、たくさん知ってるような、あ、そんな感じがするんでね、私のところへ遺言書書きたいって方が多くなりました、うん、そのね、私のところへ相談来たおじいちゃんのね、ある話を、これからちょっと一つ、聞いていただきたいなと思います、
なるほど、花摘さんもさ、ちょっと嫌がらずにあの後半お付き合いくださいよ、
はい、
まあとりあえずね、ただし言っときますけど出演料はゼロですからね、はい、これだけは心得ておいてくださいね、はい、これではちょっとあの九茶師匠のお話言ってみましょうか、
そうですね、
はい、楽しみです。
楽しみですか、はい、まあ、先週の話もほとんど私忘れてしまいまし
たけど本当に無責任ですよね、はい、もうパーソナリティ変わりましょう、
はい、じゃあ回転寿司ね、
はい、
回転寿司ね、
はいはい
はい、ではそれでは聞いていただきましょう。
最近ですね、相続ブームなんて言いますけどね、確かにブームなんですね。私もね、新聞でね、相続遺言のですね、新聞の記事をずっと取ってあるんですけど、どうでしょう、こういう新聞の記事がですね、10年前の4倍5倍ぐらいに増えたんじゃないかと思ってます。まあ新聞の記事になるのはですね、どうなったら揉めたとか裁判になったとか、あるいは揉めないためにどうしたらいいか、こんなことばっかり書いたんですね。まあなんで相続で揉めるか、簡単に言うとですね、遺言書書いてないからなんですね。遺言書書いてあればね、それで争う方ってのはほとんどいません。ところが遺言書書いてないとですね、いわゆる法定相続っていうことになってですね、相続人全員で、どの財産を誰がもらうかってことをですね、話し合いをしなきゃいけない。仲良くですね、そんなに解決すればいいんですけど、なかなか解決しないね、そこでやはり遺言書というのが必要なんですね。そのね、相続ブームのってかね、新聞の記事にいろいろとあるようにですね、私のところでもね、遺言書書きたいと、そういう相談に来られる方ね、最近非常に増えました。この間ね、こんなおじいちゃんが来られました。おお、キューちゃんよ、おほら、ちょっと遺言書の下書きっての書いたんだけど、ちょっとおかしくねえか、見てくんねえから。あ、そうですか、おじいちゃん、じゃあ拝見しましょう。あら、おじいちゃん、ずいぶん丁寧に書いてありますねと。不動産から動産から預貯金から株券から、あれ、でもなんかおじいちゃん大切なもの抜けてませんかって私は聞くんですね。そうするとね、おじいちゃんね、持ってきた資料を見てね、いや抜けてる財産ねえはずだ、これは書いた、これは書いた、これは書いた、これは書いた、いやおじいちゃんそうじゃないです、そうじゃなくてね、おじいちゃんのね、ここにある大切な財産ですよってことでね、私は胸に手を当てるんですね。そうするとね、おじいちゃんね、胸に手を当てて、ここにある大切な財産、はて、あ、いけねえいけねえ、わしの大切なものを忘れた、わしの心臓の中に入ってるペースメーカー書くの忘れた。おじいちゃん、誰があんなペースメーカーなんか欲しがりますか。なんもなね、おじいちゃんがね、焼けちゃった時にね、一緒に焼けちゃいますよ。そうじゃなくてね、おじいちゃんの心の中にある大切な財産ですよと。心の中にある大切な財産、なんだそら。これはね、人によってね、それぞれですけども、先祖への感謝、子孫への感謝、兄弟の絆、子供たち仲良くやってくれ、こういったこと、あるいはですね、おじいちゃんの生きてきた生き様なんてのもいいんですね。こういうのもね、あの遺言書に書いていただきたいんですね。書く欄があるんですよ、不言事項という欄がですね。遺言書にですね、目に見える財産だけを書いて子どもたちにバトンタッチをしようとするから、子どもたちは喧嘩になるんですね。心の中にある大切な財産もちゃんと遺言書に書いていただきたいんです。これがですね、私はね、心の通う相続だと思ってるんです。こういったことをね、しないと相続で争う、子どもたちが目に見える財産だけをめぐって争うということになるわけですね。気をつけていただきたいなと思います。 はい、ありがとうございました。
ペースメーカーでかなりハマってたね。
ペースメーカー笑った。
ペースメーカーは財産じゃないのかみたいな。まあそんなもん財産目録にあげられてもね、確かにね。まあ、すいません、後半の方も花積さんちょっとお付き合いいただいて、よろしくお願いしたいと思います。
はい、
まあいろいろとそうかと。でまた落語でね、音楽番組をやっておりますから、またまたここから聞いていただいた方はあれみたいな、ちょっと違うんじゃないのっていうお話になるところもあるんで、まああの落語っていうのは、まあ、バンドエンターテインメントとしては同じくくりで、いろいろといろんなジャンルの方をね、お招きするというような趣旨で、まあ、本日もね、今月も落語ということでやらさせていただいてると、まあ、ご理解いただければなというふうに思っています。
1月っぽいよね。
え、
1月っぽい。
あ、1月っぽいよね。
うんうん、
うん、Just me generation。
MD スタジオはアマチュアの方々を応援します。あなたの思いを番組にしてみませんか。ラジオを通じてあなたのメッセージをたくさんの人にお伝えするお手伝いをします。お問い合わせは MD スタジオまで。
Just me generation。
さて、まあ、ミキちゃんの方からちょっとな、うん、これ聞いてみたいよみたいなことをさっき言ってましたけど、
うん、そう、さっきあの、うん、その何、生き様を残しておいた方がいいっていうのは、それはどういうことなんですかね。
あ、 そうですね、うん、遺言書っていうと皆さんですね、不動産とか預貯金とか株券とか、うん、こう目に見える財産を長男にあげる、次男にあげる、孫に渡す、うん、ね、こういうようなイメージあると思うんですけども、確かに目に見える財産も大切な財産なんですけども、うん、おじいちゃんの心の中にある大切な財産、これも一緒にね、目に見える財産と一緒に子どもたちにバトンタッチしていただきたいんですね、まあ、例えば先祖への感謝、子孫への感謝、こういったこととか、あと、生き様、例えばですね、おじいちゃん、私は人様に迷惑かけずに世のため人のために生きてきたと、ね、こういう気持ちを、子どもたちも、ね、ちゃんと引き継いでいただきたいと、人様に迷惑かけちゃいけないよと、こういったこともですね、遺言書に書いていいんですよ。書く欄があるんです。
あるんですか。
そう、不言事項という欄があるんで、うん、そこへね、気持ちとかね、思いとかそういうのを自由に書いていいんですね、うん、まあ、こういったことを考えていただきたいなと思うんですね、
はい、そういうことなんだ、
知らなかったですね、
はい、うん、心の財産、
はい、どっかの女の人の名前書いちゃいけないんですよ、健さん、
それ財産か、
財産でしょ、
それ財産なの、
こっそり財産、
負の財産だろうだって。いや、ちょっと待って、いないからちょっといる程度話してるけど、いないから、
そもそも
花摘さんはいらっしゃるかもしれないけど、僕はいません、
いません
よ、僕は担当楽器ドラムですから、
で関係ないと思います、それ、
は
い、
花摘さんボーカルじゃん、ね、絶対モテるし、ボーカルの方が、は
い、いないです、いないです、
いないですか、
いないですよ、
まあね、公の電波でいるなんていう人はいないですよね、はい、
でもね、今、うん、あれです、今のね、その生前に言えなかったことを遺言書に書くって人も多いんですよ、うん、生前に言っちゃうと、だって奥さんとか子供と揉めちゃうから、死ぬまで伏せとく、ね、死んだらいいやと、ね、
死んだらいいや、
で今健さん言いましたけど、あ、美樹さんが言ったか分かんないんですけど、うん、愛人のこととかね、こういう人がいるとか、あるいは誰にも言ってなくて申し訳なかったけど、一人隠し子がいるんだと、生前にそんなこと言えませんから、遺言書に書いて、亡くなった時に知ってもらう、
すごい迷惑ですよね、はい、残ってるものにしたら、
ちょっと話を変えた方がいいかもしれない。
ああ、そうですね、
ちょっと青ざめて
る、いやいや、とんでもない、何をおっしゃってます、もう僕はもう全然痛くも痒くもないですよ、痛くも痒くもないけれども、なんか今ぐさっとして思うリスナーの方が大変失礼ですから、
今汗かいてますね、
汗かいてね、なんで汗かくんで、まあこういうふうに、まあいろいろとね、行政書士のお仕事に絡めて落語でいろいろ全国を回られてると、で今年も、まあ、年間140回程度は、まあ、いろいろとまた全国を歩きたいと、まあ、こういうなところですかね、はいはい、やっぱりご老人でか、まあ、お年を召した方のおは、はい、前でお話をするのが多いですかね。
そうですね、私の落語を聞かれる方はシニア、あるいは高齢者の方、ただ最近多いのはですね、親子で私の話を聞きに来られるって方がやっぱり増えましたね、はい、
なるほど、はい、やっぱりそういうその落語だから分かりやすいんだろうね。
そうですね、
入ってきやすい、
うん、そうですね、うん、まあ理由、親子で来られる理由としてはですね、うん、親父に遺言書書いてもらいたいけど、子供から直接言いづらいんですよ。
そうだよ ね、なんかお金の話だもんね。
そう、皆さん言えますか、うん、親父を袋に、遺言書書いてくれよと、うん、俺にたくさんくれよって書いてくれよって、うん、ね、うん、言えますか、ね、うん、まあ健さんみたいな人は言えるかもしれないけど、うん、はい、ね、なかなか言えない人も多い、ね、それで私の落語を聞きに来て、それをきっかけにして書いてもらうという、ね、はい、そういう方多いです、実はね、はい、
やっぱりさ、うん、自分親子だけならいいけど、うん、嫁の立場とか、逆に言うと夫の立場とかさ、うん、ほら義理の息子、義理の娘の立場が絡んでくるとさ、うん、なかなか難しいよな、
うん、難しいよ、
親子だってさ、もう別にしょうがねえよって話なんだけど、うん、やっぱり自分の嫁の立場とかさ、うん、自分の夫の立場からいけば、うん、なかなかうんと言えないこともあるよな、
あるよ、
なんか難しい話になってきたな、天尾もついに、うん、はい、なんかグレード上がったかな、天尾、
前から上がってるの？そんなに低かった？
いや低いとか高いの話じゃなくて、あんまりためになったって話、今まで一個も聞いたことないからさ、
そうなの、
うん、大丈夫とかいう話ばっかりはよく聞くんだけれどね、
そうかな、
今日はためになります ね、
あれ、
まあ、ちょっと音楽の話もちょっとね、いくらほらキューチャー師匠だとはいえね、うん、音楽の話もちょっとしたい、キューチャー師匠なんかどんな音楽が好きなんですか？
そうですね、やはり今でも聞くのは、私が中学生の頃、ちょうどね、ニューミュージックにハマってた頃なんで、
ニューミュージックね、
まあ、デュランデュランとか、エアサプライとかね、ああいうのずっと聞いてましたんで、まあ、エアサプライの渚の誓いなんてのは私の青春の歌で、いまだに聞いてますね。
今そうするとパッとね、はい、エンジニアがね、渚の誓いを準備してね、差し込みで挿入曲でバーンとこう出るほど予算がないので、おそらく頭の中で想像していただいて、今なんかそういう感じ、
向こうでね、はぁっていう感じてる、
もうバッテが出てるわ、バッテが出てる、バッテが出てる、
じゃあ誰かアカペラで、
あ、じゃあ花積さんに、やっぱそんなこと言ったって知らないもんね、今日
同じぐらいですね、
同じ世代です、
そうですよね、
同じ世代ですか、
奥さんと同い年ですね、
49、
私の奥さん、
え、仮面ライダー何号ですか、
仮面ライダーもう1号から
1号
1号からもう、
え、師匠も1号
V3 ぐらいですよ、私は。
それ辻褄合わないで、あれ
だ、でも大体
V3 スタート、
うん、V3 ぐらいですよ、多分
仮面ライダーで、
もうね、仮面ライダーでしかね物差しがないんですよ。
原住さんは1号スタート、
いや、もうその辺から知ってますよ、
1号スタートって1号2号じゃないのか、
いや、僕はもう1号の時にはもうだって結構もうね、いい高校生でしたから、かなり客観的に見てましたよね。
そうなんだ、
道路上でバス停でバス待ってる時に変身の姿はしてないですもん、自分。
それ小学生でしょ、やるの。そうそう、
よくやってるじゃん子供が。
やってるけど、
そう
それで年齢を測るんだ。
そうそう、だから仮面ライダーな、ね、ウルトラマンはどこですかみたいな。
ああ、
みきちゃんはウルトラマン見てたでしょ。
ウルトラマン見てたよ。
ウルトラ Q は
見てた。
そうなんだ、
うん、怖いよねあれ、ドロドロドロ、
東京オリンピックは
知らない、
あれ、
さあ先に進めましょう、
はい、はい、まあそれはしょうがない
よな、年の話になるとね、
いいですよね、まあ、もうね、はい、合わせるの大変なんですよ、
はい、うん、花積さんはどんな音楽が高校の時好きだったんですか。
高校の時、いや、もうまさに師匠と一緒でデュランデュランとか聞いてましたね、洋楽聞いてましたね、
それがどこでサザンになっちゃったんですか。
そうですね、
そうですね、サザンは、まあ、サザンのね、今コピーバンドやってますけども、やっぱり僕なんかはベスト10ですね、ベスト10で出てきて、うん、桑田佳祐からこう衝撃を受けたのが
なるほど、
それでもう一直線になったわけですね。
そうですね、
わかるわかるって木崎さんも深くうなずいてる、ね、そうですか、
うん、やっぱサザンですよ、ね、青春の歌ね、
そうですね、
じゃあサザンの曲の中で何かあります、これかなっていうの、
何ですか今指差したのは、
うん、なんか僕なんかもう完全にもう愛しのエリーしかないよ。
え、私結婚式の時にチャコの海岸通り歌ってもらった。
海岸通り、うん、海岸物語でしょ。海岸通り、
まあ別にいいけどさ、まあいいですけどね、物語でも通りでもね、まあ大体本話がわかる、
本話
がわかる、じゃあちょっとコピーバンドの本家に聞いてみる。何が一番いいんですかやっぱ。
あ、僕ですか、僕はね、結局、ね、激しい歌もあるじゃないですか、はい、一緒、激しい歌もあるし、こうちょっとエッチな歌もあるんですけども、はい、ややっていうね、YAYA、
はいはい、
ね、胸に残るいい年人よっていうね、
うんうんうん、あ、ありますね、
あれ好きでしたね、
あれ、オーソドックスでね、簡単な曲なんですけどね、うんうんうん、あれ好きですね。
ちょっと待ってください、もう、ね、目がうつろで、知らないでしょ曲、
知らない
入ってこれないもん、
知らない、もう知らないよ、
知らないの、
知らない、いや別に知らない、おかしくない、だってユミちゃんだって知らないだろ、
知ってるよ、
スタッフのゆみちゃんだって知らない、あ、知ってるか、
知ってるって、
じゃあ
知らないとみんな
ディレクターのまこちゃん知ってるだろ、知ってる、
知ってるよ、
エンジニアのゆきちゃん知ってんのかね、
ゆきちゃん知ってる、
知ってる、
あ、知ってる、
じゃあ俺だけだ知らない、
そうだよ、ほら、
なるほどね、
女にぬつつ抜かしてるからね、
だからそういう一言は違うって公共の電波なんだ。さあ、じゃあまた話を本題に戻しますよ、
はい、
まあさっき生き様とかさ、いろいろといいお話も伺ってる中で、まあ今年もね、またそのこういうご活動する中で、もっともっと小話をたくさん師匠作っていきたいわけでしょ。
そうですね、
あるいは行かれるわけですよね、
はい、
今は相続だとか、まあ、そういうミニ的なことも多いですけれど、もう今度はこういうテーマも扱ってみたいなっていうか、それはどうですか、なんかちょっとこっち行ってみようか、こっち行ってみようか、それどうなんですか。
実はですね、今落語でこういう話をできないかっていうリクエストがね、すごく多いんですよ。
はい、
普通の方が普通に喋っても、まあ、固くなって難しくて眠くなっちゃうんで、うん、例えばね、まあ、こういうのは引き受けられないんですけど、オレオレ詐欺とか最近多いじゃないですか。だからそういう防犯のための落語できないかって言われるんですけど、私はそういう専門じゃないんで、ちょっとその分野できませんって話するんですけ ど、ですから私の実務でやってる範囲内だったらどんな話でもまあできるって言えばできるんですね。
なるほどね、
はい。さっき言ったように離婚の話とかですね、離婚の夫婦の喧嘩を落語風にやったっていいわけですから。
なるほど、はい、
確かに、はい、
なるほどな。まあでもやっぱりどちらかというとやっぱり社会のその一つの歪みというか、
はい、
もう社会的な問題、
はい、
まあ、解決するのは難しいよね。
はい、そうですね。
ねえ、
うん、そういった意味ではいろいろと複雑になってきてるんで、はい、昔に比べると、はい、
あ、だってミキさんだってなんだっけ、なんかやってんだろ、赤ちゃんなんとかとか。
すんごいざっくりだよねこの言い方。
赤ちゃん広場
やってますよ。
だからその地域の、
うん、
なんだっけ、赤ちゃんを産んだ人が、
お母さんたち、
お母
さんたち、赤ちゃん産んだ人はお父さん
がいませんからね。ごめん
何もやがって
またピーピーっていう話になっちゃうから、はい、それでそういう人たちが来て、
うん、
で何どう育てていいか分かんないとかそういうやつ、
うん、それもあるし、お姑さんとのトラブルとか、
う
ん、あとお父さんと別れたいんだけど、うん、子供がいるからとか、
はい、
やっぱ、
はい、
ね、大変な話いっぱいありますよ。
あと
おじさんたちが相続するんだ、相続するのに、はい、おじさんたちがハンコ押さないからいつまでも手続きが滞ってるとか、
あら、
あれって一人でもこう押さないとダメなもんなんですかね、は
い、
あ、
そうです、もう一人でも印鑑押さないと、うん、半永久的に終わりません。終わらないです。
そうなんだ、は
い、あ、もしかしたらミキさんとこであったんですか、
周りであるんです
よ、周りで、ね、
はいはい、自分のうちのこと女子周りとか言ってるよね、
まだ、そう、大体そう、
一番元気だから、
そう、友達のがねって言うとね、大体自分のことなんですよ、
う
ん、
はい、そうですか、はい、私はまだ
で、うん、そう、
でも相談できる人ができた、
うん
うんうん、やっぱりさっき花摘さんが言ってたように、行政書士のところに行って話を聞くにはちょっと高いんですよね、敷居が。だけど落語やってる方だと、
はい、う
ん、
そうだな、
スッと、
うん、そう思いますよ、
は
い、
ね、
っていうか
おっしゃった通りで、
昔はさ、うん、その親戚のおじさんとかさ、
うんうん、
あるいは町内会の会長さんとかさ、
うん、
なんか近場にこの相談できる人がいたんだな、
あ、
うん、いろいろと、だからそれでまあいろいろその世話役焼かないはあるよ、
うんうん、
だけどまあこういろいろ ね、
ね、
教えてもらいつつ、どうどこの、はい、今ってだってネットじゃん、はい、
うん、
でこういう問題はネットで調べてさ、うん、こうだ、でもあれ万人に共通するからな、
うん、
その人の家庭に合ったネットの答えなんてあるようでないじゃん、
うん、
だからなかなか怖いよね、
うん、
地域にやっぱりそういう人たちがいっぱいいた方がいいよね、
相談できる人、
でも時代的になかなか少ないですよね、
うん、いや本当そうですよね、
だからやっぱりこういう行政書士の先生がもっと地域に根ざして、
うん、
まあ、赤ちゃん広場の先生も含めてね、うんうん、活動してもらわないと困るんだろうね、うん、
花摘さんも接骨院やってらっしゃったので、結構いろんなお話をね、うん、お年寄りからも相談を受けたりとかしてたと思いましたよ。
そうかそうかそうか、
やっぱり気が楽なんですか、マッサージ受けてると、ね、もうついポロッと聞いてもらいたくなるっていう、
そうですね、
うん、
お嫁さんのね、
ね、
こう愚痴とか、
うん、
ね、いろんなこと聞きますよ ね、 ね、やっぱりね、
そうですよね、
なるほど、
うん、
まあ、この今週も、
うん、
ね、いろいろとやってきましたけど、
はい、
なんかもうなんかエンディングに近づけっていう指示が来ましてね、どうしていいか分かんないです、まあ、無情にも時間でやってますからね、じゃあ、 まあ最後に一言ずついただきますか、
は
い、まず花摘さんどうですか、
いや、本当、
またお願いしますよ、
普段あんま聞けない話聞けて、ちょっと今日はためになりましたね、
ありがとう、
はい、じゃあまた来週もですね、ちょっとまた暗い話になりますが、よろしくお願いします、
はい、
ありがとうございました。あまおう人生これからもう一勝負。
この番組はあなたの音楽シーンをサポートする MD スタジオの提供でお送りしました。